線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今日はですね8月の4日でございます。まあ梅雨もですねついに明けましたね。いや例年と比べるとちょっとね遅い梅雨明けだったというふうに聞いておりますけどもね。まあだけど本当にこの夏の暑いですね、もう状態がもうこの私今愛知県ですけれどもね、もう愛知県とかっていうとですね、もうこの湿気がありまして湿度ですね高いもんですから、まあ体感温度っていうんですかね、これがですね、まあ、本当に発表されている気温よりもですねもうかなり暑く感じるんですね。まあこれ本当に毎年ですけどもね、もうここら辺の岐阜県の多治見、もうあれなんかすごいっすよね。もう本当に毎年もうすごい気温になってしまうっていうね感じでございますが、まあ皆さんのね地域はいかがでしょうか。長野県はですね、まあとてもまあ湿度が低いんですかね、まあそういう部分はありまして、まあ非常に過ごしやすいんじゃないかとかっていう感じでございまして、もう月の半分ぐらいですね、もう私長野県にいるケースが結構最近ありますのでね、まあ本当に夏というのはこういう感じなのかなとかっていうですね、もう長野県の夏を感じていたりするんですけどもね。はい、今日はですね、まあそのブログの方からもお送りしていきましょう。ブログの方からですね、21世紀的音楽活動とは何かというですね、5月9日の記事についていろいろと解説をしていきたいなと思っています。まあ40歳から楽しむマニアック的人生ね、このようなね、もうブログを私書いておりますけどもね。まあね、最近はちょっとあれですね、まあ書くペースが遅くなっておりますが、まあね、これ本当にブログというのはですね、不思議となんかストックされていくというようなねことがありますので、もうね2012年に書いた記事がですね、もうこのブログの中ではですね、もう本当にナンバーワン記事みたいな感じでですね選ばれてるんですね。まあそういうこともありましてね、常に皆さんにですね、なんかお役に立てるような記事をですねどんどん書いていきたいとかっていうふうに思ってますのでね、ぜひこれからもですね楽しみにしておいてくださいね。じゃあそれではテンナビお送りしましょう。はい、そんなわけでございましてですね、今日はですね40歳から楽しむマニアック的人生ね、こちらのブログからですね21世紀的音楽活動とは何かというねことでございます。まあこれそういうことに関連しましてですね、私Facebook にはちょっと書かせていただきました。ガネットはどうしてるのっていう声をですねしばしば聞きますということでございましてですね、まあ特にファンの方からですね、最近ライブをやってないしどうしてるんだろうとかっていうふうに思われているですね、そういうような声もねたまに聞くわけでございますが、まあね、もうガネットは今魂の修行中なのですとかって私書いたりしましたですね。魂の修行中ね、音楽というのは練習だけでは厚みができませんから、音楽の厚みを出すために社会貢献をしながら苦労に苦労を重ねるのですとかっていうことでございますがね、もう本当にいろんなことをねやっておりますが、まあ、本当本当にね大変なね苦労というかね、そういうような部分もねもう正直今ちょっとありますがね、これもですねもう魂の修行だと思えばね、いかに軽いものかというふうに感じさせていただくわけでございますね。もう本当にねやっぱり社会貢献ね、もうガネットはですね今いろいろと取り組んでいる活動がございますね。もう本当に音楽活動とかっていうのともうねそのうち一つになっていくというようなね感じの流れが出てくるんじゃないかと思いますが、まあこちらのね、Facebook に書きましたので、これをですね皆さんにちょっとまずはご紹介していきましょう。ガネットの来年からの新しい道筋に向けて僕はブログを書いています。40歳から楽しむマニアック的人生というタイトルのブログです。実はこのブログはたくさんの方々にガネットの音楽を届けるための準備なんです。どこがと思うでしょう。もう少し見ててください。ガネットを全く知らない方々にガネットの音楽を届けるにはどうしたらいいか考えに考えました。そして21世紀型の新たな音楽活動のスタイルに出会って早速実践することにしたのです。このブログ記事にはガネットがほとんど出てきません。実は それも逆にガネットを知っていただくための方法の一つなのです。だけど内容は僕がガネットの活動から知り得たものばかりです。少しヒントになったかな。もう少しブログ記事を書いたらガネットからの大プレゼント企画を公開しますので、ぜひお楽しみに。そして、それでブログのカテゴリー、40歳以上の音楽スタイル、健康こだわりライフスタイル、社会福祉、全てがつながるということが分かっていただけると思います。初期の頃から道なき道を進むガネットです。今回はガネット史上過去にない、今まであまり誰もやっていない方法でのアプローチです。全国の皆様にガネットを知っていただく最短方法のはずなんです。ファンの皆様、しばらく動きのないように見えているガネットですが、少しも思いは変わっておりません。ブログ記事ももう少し書いてから、秋くらいから具体的にスタートいたします。あまりにも突拍子のない方法にびっくりするかと思いますが、ガネットの曲が全国に広がるはずなのです。ぜひついてきてください、よろしくお願いいたします、というですね、そういうFacebook の記事を書きました。まあ、Facebook の内容というのはですね、これは検索しても出てきませんし、もうこのね、Facebook をやっている人しかこれ公開がされないということなのでですね、まあかといってブログにですね、これをですね、もうご紹介するほどのことではないなというふうに思ってまして、まあブログというのはですね、ずっと残っていく内容なんで、要するに一時的の話をですね、ブログにはまあちょっとあまり公開するのはやめようと最近は思っております。まあブログの記事というのはですね、まあ今ですね、40歳以上の方々にですね、まあ、ぜひ読んでいただきたいというような思いでですね、まあ、いわゆるまあ同世代の方々ですよね、そういう方々に呼んでいただきたいとかという思いで書いておりますが、まあ、特に音楽活動というのはですね、もうガネット20周年を迎えまして21年目になっておりますが、まあね、本当にこの先ですね、まあ、僕も民子さんもですね、どんどん年を取っていきますし、もうさらに全国にガネットの音楽を皆さんに聞いていただきたいね。かといって、全国ツアーという形で、昨年とかは行きましたが、まあその効率的にどうなんだろうというようなこともですね、私考えておりました。もういかにして、このガネットの音楽をですね、皆様に、お届けするかね。これはですね、私たちの今からのですね、さらに、もう本当に絶対的なテーマといっても過言ではない、ね、そういう状況でございますね。まあと何年音楽できるかなというようなことをですね、考える瞬間もあります、ね、ですけれども、このね、ガネットの音楽、ね、そういうものをですね、今までですね、かなりなね、曲数をですね、こうやって取りだめてきたというようなね、ことがございますし、まあそれにですね、こういう曲っていうのは実は皆さんが知ってるようなね、感じなんですが、ファンの方々はですね、もしかするとこの曲ね、みんな知ってるんじゃないかというふうに思ったりなんかしておりますがね、だけど、で実はね、そういうね、感じということではなくてですね、まだまだガネットを知らない人たちは全国にいっぱいいるわけですね。そういう方々にいかにしてね、そのガネットを届けていくかね、もうそれは僕らの本当に大きなテーマなんですね。まあ僕らのっていうか、まあ平たく言えば僕の大きなテーマと言ってもいいんじゃないでしょうか。民子さんは作る人であり歌う人ね、そういう民子さんの歌というのがもういかに素晴らしいかっていうのはね、一番僕が分かってるだと思っていますし、民子さんのですねは自分自身のことになってしまうので、結構消極的になったりするんですね。なんですけど、やっぱり僕がね、皆さんにどんどん知らせていこうと というような感じで動いているというのはですね、まあ、この20年にわたってやってきたわけでございますが、ね、本当にね、たまにふっと振り返るとですね、いや私はね、もう僕は本当になんか力不足なんじゃないかというようなね、そんなことを思う瞬間もいっぱいありましたね。だけど実際そんなことをですね、言ってもですね、まあ本当にやり方というようなものがね、きっとで、ね、まだまだ新しいものがあるんじゃないかというものをですね、模索しているとね、いや、やっぱり20世紀的ではなくて21世紀的な音楽活動というものはですね、やっぱりあるんじゃないかということでですね、まあそれでいろいろとですね、調べに調べて、そしていろんな方々に会いに行ってですね、それでいろんなね、方法ね、一番効率的にね、一番近道、これは一体何なんだろうとかっていうことを考えてですね、なんとね、このブログにたどり着いたということなんですね。一体ね、このブログがどのような役割を果たすのか、ね、これはまだね、ちょっともうちょっと待っててほしいですね。これはですね、いわゆる21世紀的な音楽活動というものと直結するものなんですね。これちょっとブログの記事読んでみましょう。令和になって今までの自分の音楽活動はもちろん続けていきますが、自分たちの20年以上の音楽活動で積み上げてきたものを少しだけでも皆さんに還元したいという思いが強くなりました。それでこれからはこのブログで皆さんが音楽活動や社会生活において少しでも役に立つヒントを自分の活動の中で得たものを通してお伝えしていきたいと思います。今回は21世紀的音楽活動の考察。さて、今後の音楽活動の在り方のベストな選択は何なのでしょうか。40代以上の方々、そして僕らの10代から20代の頃の音楽シーンというのは第二次フォークブームの時代だったかな。当時はメジャーデビューというのが一つの目標でした。皆さんはどうだったでしょうか。ですが僕は30代になって今の音楽活動がスタートしたのですが、だんだん音楽シーンというのは変わってきました。まあ、それでですね、いろんなヒントをですね、こちらの方にね、書いてあります。ね、まあ、2002年の12月にですね、ラジオの出演を機に、元キングレコードの M さんからですね、もうプロモーションさせてもらいたいという話があったんですね。それでね、君たちは今日からプロとして活動していくんだからよろしくということでしたが、昨日と今日と何も変わっていないし、これでプロというのが正直な気持ちで、そして、とにかくプロ宣言しろというような話でした。 でもそのプロ宣言というもの自体が、プロなのかというような感じでしたね。本当に当時は、ですね、それからですね、例えば CD というものが100万枚とか売れるということがなくなり、1万枚か2万枚でチャートインの時代になったんですね。まあ今なんかまさにそういう時代だと思うんですけど、メジャーの方々がですね、あれだけ宣伝して1万枚ということは、お客さんからアーティストの間にレコード会社とかプロモーション会社とか、ディストロビューターっていうCD をですね、まあいろんなお店に届けてくれるというですね、業者さんですね、いっぱい入っている状況の中でアーティストは一体どれだけもらえるのっていう、まあ本当に生々しい話ですが、噂によると1000円の CD が1枚売れるとアーティストに10円ね、そのぐらいなんですね。そんなの食っていけないじゃんみたいな感じなんですよね。まあ、果たしてこれが21世紀的音楽活動として、このスタイルっていうのが通用するものなのかというのをですね、ふとね考えてみるわけでございますね。まあそれとかですね、まあ、この宣伝のこともですねちょっと載せてありますが、ですね、例えばまあ、コンサート活動ね、もう本当に700人のホールね、こちらの方なんかは場所代も高額になりますし、音響とか照明費用ね、そこにイベンターさんとかですね、事務所とか入ってきたりして、それでアーティストの手取りはですねさらに減るというね、まあそういうような感じなんですね。まあいかにもそのアーティストっていうね人たち が、まあ、いないと、まあ、コンサートも何もできないわけですが、もうだけどそのね、アーティストの見入りっていうのは非常に少ない、ね、そういうような現状があるということなんですね。まあ、それにメジャーとかインディーズ、ね、そういうふうに言われるというような、ね、ことはよく、ね、昔からありますが、まあ、当初、ね、メジャーとかっていう言葉とインディーズっていう言葉、ね、インディーズっていうのはですね、なんといっても、まあまあ、当時はまあ、プロの人はメジャーで、アマチュアの人はインディーズというような枠になっていたと思います、昔はね。だけどね、今なんかメジャーもインディーズもプロの人たちいっぱいいますので、まあ、そうなるとですね、メジャーとかインディーズという枠がですね、全くなくなっちゃったということなんですね。まあ、大体は事務所がですね、自分のレコード会社を作っているわけですから、まあ、個人でもレコード会社は作れるということなんですね。まあ、僕らもその、アートウィングレーベルという、ね、音楽レーベルがありますが、これもですね、もう当初はもう会社でも何でもない、ね、本当にホームページを立ち上げただけのですね、個人のレコード会社ということで2005年にスタートしておりますので、まあ、これ誰でもできるんじゃないかというような時代になったということですね。インディーズレーベル、インディーズレーベルというものがですね、まあ、そんな感じでございましてですね、まあね、これまとめてありますが、プロとはまず意識なんですね。でレコード会社と契約する必要性はもうない、レーベルは自分で作ることができる、 CD の販売はなるべく直販、ね、もちろん Amazon や iTunes での販売も自分でできる、お金をかけてプロモーションしたら認知されるというわけではない、ね、プロモーションはネットをフル活用、ね、できればブログ動画、ね、それとかコンサートやグッズは自分で企画そして販売可能と、ね、そういうような感じなんですね。まあ、いわゆる昔みたいにですね、まあ、宣伝してくれる人がいないと、まあ、音楽活動ができないという時代ではないということなんですね。もう全部自分でやろうと思ったらできてしまうという時代がやってきたということなんですね。まあ、21世紀的な音楽活動というのは、まあ、20世紀に個人ではできなかったことができるようになったということなので、これを活用した音楽活動かと思いますと、ね、そのような感じで、このブログは締めくくっておりますが、まあ、これが一体何なのということなんですね。実はこの続きというものが、ね、もう構想としてはありましてですね、実はこのブログというところから、ね、このガネットを知っていただこうというね、そういう流れというのがですね、今後生まれてくるという形になります。まあね、いわゆるもう本当に今ですね、フリーミマムっていうんですかね、まあ、要するに携帯電話とか、ね、契約料無料みたいなところでですね、もう機種代無料ですね、機種代が無料になるとか、ね、そういう形で、無料で、持ってですね、まあ、その後、ね、いろいろと、まあ、課金されてくるというスタイルとかですね、それとかまあ、いわゆるなんですかね、例えば何かの登録とかっていうね、そういうようなことをしようかなと思うと、ここにまあプレゼント企画があるみたいなですね、そういう感じなんですが、まあそういうですね、プレゼントといってもですね、もうかなり素晴らしいものをですね、皆さんに提供するというような感じでですね、私たちね、思っておりましてですね、まあ、本当にガネットの音楽をですね、皆さんにね、どんどん聴いていただけるというね、そういうような企画を今ね、私ずっと練りに練っておりましてですね、これ活動はですね、もうまるで表に出てくる活動というのは今少ないですけども、実はですね、まあ、次につながるというような、どのようにして21世紀的音楽活動というのを実践していくのかね、それ実はもう構想がすでに出来上がっておりまして、まあ、だからこそこのブログを書いているという状況なんですね。もうガネットが出てこないけれども、なぜかガネットの宣伝になるというブログね、これですね、もういかに宣伝というわけじゃないですけど、まあ、そのガネットのことをですね、皆さんにちょっとだけでも知っていただけるというようなことになるんじゃないでしょうか、ね、そういうようなものをですね、まあ、今後立ち上げていきますので、もう来年からですね、まあ、そういう形というのはもう、ね、かなり具体的になるんじゃないかと思います。まあ私先ほどね申し上げましたけども、まあ、秋ぐらいにはですね、そういうものを立ち上げようかなと思っておりますね。まあ、そんなわけでございまして、ブログの記事というのはですね、まあ、とにかく自分たちの宣伝なんかもう全くするものではないと というような感じで私今考えておりまして、だけどガネットのですね活動の上において、私たち、ね、自分たちで、積み上げてきたものをですね皆さんに惜しみなくどんどん提供するというような形で、ブログを今ね書いております。まあね、細かいところもですねどんどん今後はですね書いていきたいなと思っています。例えばギターのお話でもですね、例えば弦とかですね、それだとかピックだとかですね、そういう細かいところもですねどんどんちょっと公開していこうかなというふうに思ってますし、まあ私のですね、いわゆるハイブリッド奏法っていうですね、まあフラットピックとですね中指と薬指を使って、ギターを弾くという、まあこれストロークにするとかですねアルペジオとかね、そういうふうにするといってもですね、もう全然問題なくピックをですね、持ち帰る必要がないというね、そういう非常に歌物にとってはいいかなと思うような弾き方なんですが、そういうもののですね解説をしてみようかなとかですね、それから音楽のスタイルってのはいっぱいあるんで、まだまだネタは尽きないところですが、それに加えてですね私の、ね、ブログはですね、この健康のこととかね、それだとか社会福祉ね、そういうものに関してもですねいろいろと書いていこうと思っています。これ健康こだわりライフスタイルっていうのはですねやっぱりね40代以上の方々ってやっぱりね、それないその健康がないとですねやっぱり何もかもないという状況になってしまうということがあるんですね。そういうことがありますので、これはもう絶対外せないなというような部分でちょっと皆さんにですね自分が思っている、その健康ですね、健康に関することというのをですね、どんどんお知らせしていければなというふうに思っています。これかなり偏った考え方になるかもしれませんし、ただ私の主張というような部分だけなのかもしれないので、そのですね医療関係の情報というのは全てリンクを貼ったっていう形でですねお送りしてみたいと思いますし、私がそんな医療のことを語れる立場じゃないのでとは言いながらも、だけど自分はこのような形でですね、健康とかっていう体のこととですね、向き合っているというようなね、そういうことは書いていきたいなというふうに思っています。私も最近よく言ってますけど、潰瘍性大腸炎というのがですね出てきてしまいまして、これとですね結構付き合っているわけですが、もうなかなかね簡単に治る病気ではないですね。だけどやっぱり食生活だとかストレスね、その辺はですねやっぱりものすごく大きなね、その引き金になっているなというのはですねやっぱり本当に思うところでございますね。そういうこともですねもうどんどん公開っていう、自分がこれはねやっぱりこの潰瘍性大腸炎というのはもうお医者さんに行っても治らない病気としてまず言われてしまいますし、原因も不明だというような感じで言われる上にですね、なんか薬が出ると何なんだろうと思うことありませんか、正直なところね。これだって、原因がわからないっていうことはですね必ず対症療法しかないわけですよね。だけど対症療法っていうのはですね、それが本当に治るのかどうかっていうふうになると、やっぱり根本的なね治療ではない限り、やっぱりそれがなかなか治っていかないんじゃないかというふうに、素人が考えればですね分かるような話なんですが、だけどやっぱりお医者さんの話なので、こういうことをですね私が言ってもいいのかどうかっていうのもありますのでね、ただ僕はこうやって思うよっていうことは書いていきたいなというふうに思いますね。それから社会福祉ね、今高齢者向けの配食サービスっていうのもですね、このアートウィングレーベルっていう会社がやっておりますが、もうだけどねもうこれがものすごい問い合わせが多いんですよね。でこれはですね3月から引き継いだんですけれども、だけれどもですねこれが本当に思った以上にですね、いやもう大変なんだなと、こんなことで困って見える方々がこんなにいるのかというね、そういうことをですね本当に感じてしまったですね。確かに本当大変な仕事ですしね、これはちょっと今 なんですかね、もう魂の修行中ですって書いたんですけど、まさにこれなんですよね。もう本当にあのね、大変なんですよ。これ魂の修行だって言ってますけど、まあこのね配食サービスっていうのは大変だと思います。もうこれあのだけどね、もう本当に高齢者の方々が待ったなしでね、まあ、困って見えるという状況なんですよ。まあ、それをですね何とかしなきゃいけないね。あの特にあのこれあの地域の見守りっていうのもですね、まあ、兼ねてやっておりましてですね、まあ、これあの地域の見守りっていうような部分ですと、例えばあのご両親がまあ高齢なんですけども、まあ、息子さんがまあ転勤族でですね、まあ、一緒に住むことができないというような時に、まあ、例えばお弁当屋さんがですね、まあ、あの配達員の方が、まあ そのお父さんのところに行かさせていただきまして、お弁当を届けるんですが、そのお弁当を届けるっていうだけじゃなくて、まあ、あの声をかけていただきましてね、何か変わったことがあればですね連絡くださいっていうようなことになっておりましてですね、まあ、あのどういう状況かというようなことをですね、まあ、あの日々まあ、あのお弁当屋さんが、まあ、チェックをするというような感じの、まあ、見守り活動ですね、まあ、そういうのが非常にあの意味合いとして強いというようなことになってまして、まあ、ただねお弁当を届けるだけというようなわけではないので、その辺あたりがあの普通の弁当屋さんと違うところなんですよね。まあ、これがあの社会福祉という部分にもつながっているという部分かと思いますが、まあそのね、40歳以上の音楽スタイルと言ってますが、まあ、本当にあの、ね、この お父さんお母さんをですね、まあ、あのいろいろとなんかあのお世話されている方々がですね、大体そういう世代の方々なんですよね。まあ、本当にあの、ね、健康のことでこれから注意しなきゃいけないなと思っている年齢層の方々も同じような年齢層、それから社会福祉、ね、自分のお父さんお母さんがどうなっているのかなと、ね、本当にあの心配だなと思われている年齢層の方々がですね、やっぱり同じような年齢層の方々なんですよね。まあ、本当にあのガネットの音楽をですね、もう本当にあのこういう方々が聞いてくださって、まあ、それですごくね過去に応援してくださったというようなことがありました。まあ、本当にあの、ね、そういう皆さんに向けて、ね、このブログを通して一体僕は何をしようとしているんでしょうか、ね、あのこれはですねもうちょっと、ね、あの時期が来れば、ね、時期が来たらですね皆さんにお知らせをしていきたいなというふうに思っていますね。もう本当にあの今日はちょっとヒントをいっぱいね言ってしまいましたがね、いやもう本当にあのねこの40歳から楽しむマニアック的人生ね、あの本当にあの自分が思っていることとかね、そういうものをですね、あのこれからこういうこともどんどん実践していこうとか、そういうこともですねいろいろとあのこれから公開していきますので、皆さんねぜひあのブログまたね注目をしていただければというふうに思っています。はい、まあ、あのガネットはですね今のそういう部分であんまり表に出てきていないという状況はありますが、実はですね11月の17日、もう実はあの、ね、長野県の木曽村でもう大きなコンサートが開かれることになっているんですね。まあ、それで、ガネットのコンサートがこちらの方で開かれ、ね、それであのなんとねもうあの本当にあの、ねこの木曽村さんの、ね、大きなテーマの曲をですね私たち今実は作っているんですね。まあ、そういうようなこともですね今やっておりますし、ね、そろそろもう夏に入ってきましたのでね、また雅ね会の方々にも、ね、その解放を私あの執筆をしようかなというふうに思っています。まあ、あのね雅ね会の、ね、活動というのもですね、まあ、このような形で、この年4回のですね、この解放とですね、それからあの、まあ、あの状況によって、まあ、メールのですね、メールで、お送りするというような状況があったり、それとかあの月末あの年末ですね、年末になりますとあのなんと、ね、ガネットの CD が送られるというような感じになっておりますね。まあ、今年はあの11月の17日が、ね、大きなコンサートがございます。これやっぱり長野県だけですのでね、そのコンサートに、ね、あの来れる方っていうのはまたね、その本当に長野県の方々だけという感じになってしまうかと思いますが、まああのね、これをですね、まあ、来年はですねもうガネットの音楽っていうのをですね知ってる方が全国に広がるというような、あ私たち、ね、動き方っていうのをですね皆さんに、お知らせしながらやっていこうと というふうに思っています。まあどういうような形になるでしょうかね。本当にこれが21世紀的音楽活動ねという形になるんじゃないかというふうに私たち思ってるんですよ実はね。もうだけどその21世紀的音楽活動ということというのとですね、まあそのライブというものがですねどうやって連動していくのかね、これが実はですね、まあそのまたそのストーリーがありましてですね、まあ本当に、ね、ガネットを知ってくださっている方々ね、そういう方々にいかにねねもう本当に生でガネットのね音楽を届けるかというね、そういうストーリーも実はもうちょっと考えているという状況なんですね。もうやみくもにねそのコンサートに行ってね、もうそういうようなことでですねどんどん広げていこうとかっていうことよりはもうさらに効率的に、まあ効率的にって言ったらあれですけどもね、皆さんにガネットを知っていただくスピードがわっと広がってしまうんじゃないかというふうに私たち思っておりますねけどね、まあそれが果たしてね本当にこういうふうになるのかどうかっていうのはですね、私の構想とね、それからイメージの世界と、ね、実際と、まあ、ちょっと違うかも分かりませんけどもね、もうなんですけれども、もう初めてねこうやってやっていこうとかっていう形でございます。まあね、なかなかこういうスタイルを取るっていうようなねアーティストももう周りにおりませんので、まあこれが本当に正しいかどうかね、こんなことは全くね、前歴がないのであんまり分かりませんが、ね、だけどねガネットはもう、ね、先ほども言ってますけど道なき道をずっと走ってきたんで、もうそういう部分においてはね常に新しいこと、またねこういう道筋をですね皆さんに作って差し上げるっていうのもですねガネットの大きな役割だというふうに思っておりますね。そういうわけでございまして、まあそういうね、皆さんの方が皆さんにですねもうね、過去にね音楽をねガネットの音楽を聞いてなんかもう本当になんかね体が良くなったとかいう方もいらっしゃったんですよね。そういうような方々もいらっしゃいますし、もう本当にね全く眠れなかった人がもう眠れるようになったとかですね、そういうようなこともありましたのでね、まあ本当にこういう音楽をですねどんどん社会に広げるね、そういうことが私たちの大きな使命かというふうに思っておりますね。本当にいろいろとですね応援してくださる方々本当にどうもありがとうございますね。これからもですねぜひお願いしたいと思っております。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ナビ。